っておいてくれ。今日ここにいる皆さんも言葉を失うほどの激しい絶望の中では、他人からの言葉はたとえそれが慰めを語る言葉であったとしても受け入れることを拒絶してしまう、そのようなことがないでしょうか。例えば肉親や家族に起こる死がもたらす喪失感の中に立たされて、次々に弔問に訪れる人々のお悔やみの言葉は、どれも慰めを語っているのに、どれ一つ心の中に留まってはくれない。通り一遍の慰めの言葉だったらいらない、確かにそう考えるということにも共感することができます。しかし今困難な状況に置かれているその当事者にとっても、その心情、またその思いは表裏一体なものであるのではないでしょうか。この傷ついている自分を見てほしい、手は差し伸べなくてもよいから、ただすぐそこに座って一緒にいてほしい。自分が一人ではこの状況に対してどのように立ち向かえばいいのかわからない、でも言葉にして相談できるほどの余裕もない、このような複雑な心境になるということもあるのではないでしょうか。私たち人間は生きている間にさまざまな傷を負います。肉体的に精神的に傷の深さだってさまざまな傷を負うのです。ちょっと考えてみましょう。例えば群れに属さない野生の動物であったらどうなるでしょうか。傷を負うということは、その傷を感知させる術を持たない、その動物にとってその術を持たないときには確実に死が訪れるということを意味しています。そして野生の動物には自らでその傷を治すことのできる能力を持つほどの動物はおそらく多くはなく、どうしても死を覚悟するということになるでしょう。しかし群れに属する動物はどうでしょうか。傷を負った一頭の動物を何事もなすことができないけども、その一頭の命が尽きるまで傷を舐め続けたり、泣き声を上げたり、息を引き取ってもなおその動物を囲んでそこから離れることをしない。このような光景を動物番組などで見たことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。私たち人間なる霊長類の動物の一種の存在の中にも、自分の命を差し出して人のために、友のために尽くすということはまあまあ見られることでしょう。アメリカの黒人運動に至るまで、この長い歴史の中で、どれだけ多くの黒人がリンチにあって不条理に殺されたことでしょうか。なぜキング牧師は暗殺されなくてはいけなかったのでしょうか。ナチスによる激しいユダヤ人の迫害のこの歴史、その中において異を唱えたがゆえに捕らえられて、その崇高な理念を持つ魂が他ならない霊長類の動物の一種であるこの人間によって奪われた、このような多くの魂があったことを皆さんはお気づきでしょう。現在の IS の恐怖支配の中にある地域において守るべきもの、守るべき弱き者のために立ち上がって、そのことがゆえに虐殺された、こういうものがどれだけ多いか私たちは知っているのです。このように世界の歴史と現実の中で正義のために命を差し出す者の命はあまりに多く奪われ、なぜにか横暴なる者の命は長らえるのでしょうか。このような受け止めがたい現実のただ中にいるときに、人はあるいは私たちは神の存在を疑い、たとえ神を信じていたにもかかわらず信ずることをやめようとしてしまいます。また神がいるならば神の本当の考えは何であるのかと天に対して問いを発します。あるいは問いが発展して天に呪いを発すのです。しかし私たちは本当のところはよく知っているのです。 そのような辛い苦しみが私たちには一体いつ何時訪れるのかは本当のところはよくわからない。結局は誰もわからない。大きくは何事もなく生きているとしても老いを迎えたら誰にとっても訪れる死と向かい合わなくてはいけないということです。死は終わり、これまで生きていたこと、楽しんできたこと、この世で受けてきた苦しみでさえも死によって強制的に終了させられる。だから生きているときに精一杯楽しんでおけばよいのではないか。自分の人生は自分で選択して、自分が後悔をなさないように自分の好きなように生きればいい。人間を本当のところは守ってくれない。神など私たちには必要はない。いや、神は存在するのかもしれない。でも私たちのことを守ってくれない神など、そんな神を信じることはできない。このようにして私たちは神によって作られた最高傑作、マスターピースであることを忘れて、いや私たち自身が放棄して、自己、己、自分という神と共に生きようとするのです。使徒パウロはコリントの教会の人々に対して2通目の手紙を書きました。今日読みした箇所の直前の3節のところに、私たちの主イエスキリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますようにという3種類の表現で神様への賛美が行われています。このことはストレートに、慰めを私たちにくださる源であるのは慈愛に満ちたイエス・キリストの父なる神であるということを私たちに教えてくれています。まだまだこの当時異教の社会に存在していましたコリントの教会の人々にキリスト教信仰の原点を、まあ、冗談から見下ろすような、そういうふうに教えるのではなく、神を賛美するという行為を持って伝えています。では神を賛美するということと、私たちは慰められる、あるいは私たちが慰める、このことは一体どのような関係性があるのでしょうか。使徒パウロは今日の箇所で4つの事柄について語っております。それは使徒パウロが考えているということです。そのことをコリントの教会、そして今日ここに集っている現代の教会の私たちに伝えようとしています。その4つの事柄とは、私たちが生きていく上で決して目を背けることができない4つの事柄であります。それは順番に、慰め、苦しみ、救い、希望、この4つであります。この4つの事柄がパウロたち伝道者とコリント教会の人々との三者、神様、パウロたち、コリント教会、この三者との関係性において語られています。その関係性を把握するということが、今日の私たち、今日生きている私たちが慰めをどのようにして私たちは得ることができるのかという事柄へとつながっていきます。さて、中でも一番の中心はこの慰めという言葉が何を言わんとしているからです。今日の冒頭にお話ししましたように、私たちは慰めということをとても多様な理解を持っているということです。ですから私たちが実際に慰めの言葉を伝えようとしているとき、慰めの言葉を実際に伝えようとするときに、さまざまな不釣り合いなことが起きるのです。本当にその方のことを思って共に苦しみ泣いてきた人がかけようとする慰めの言葉であっても、今慰めを必要としている人にとってはおっしゃる通り、確かにその通りなのだが、その時には受け入れがたい言葉として捉えられるということがあるでしょう。ではそのような摩擦が生じることを防ごうとして、 まあ、世の中で一般的に用いられている言葉、例えば聴聞の時の作法が載った冠婚葬祭のガイドブックに書いてあるようなこのお悔やみの言葉をですね用いたとしても、先ほども言った通り今一つ慰めとしては機能せずに通り過ぎる言葉となってしまうのです。では私たちはこの慰めという事柄についてどのように接していけばよいのでしょうか。使徒パウロがこの手紙をしたためた当時パウロが書いたギリシャ語をちょっとだけ勉強してみました。今日お読みいたしました箇所で慰めというふうに訳されています。これはギリシャ語でパラカレオ、パラカレオという言葉なのですが、この言葉は慰めという言葉だけの意味ではなく、もともとは呼ぶ、コール、呼びかけるということが語源となっている言葉です。これは現代のギリシャ語でもよく使われるのです。アテネオリンピックもずいぶん昔、私たちの意識はもう東京オリンピックに向かっていますから、アテネオリンピックというのがありましたね。パラカロ、パラカロ、パラカロって言ってるんです。パラカロという言葉は今現代ギリシャ語まで伝わっているのですけども、この言葉は、まあ、どういたしまして、よろしくお願いします、だから英語で言うとプリーズみたいな、その、まあ、使い勝手がいい言葉なんですね、このパラカロという言葉。それが今のギリシャ語にも残っているわけですけども、ですからこのパウロの時代にこのパラカレオ、これ呼びかけるという意味が確かにもともとの、意義で、使われていたのですけども、まあ、そこから嘆願、それから主張、熱心に進める、勧告、励まし、願い、もちろん呼びかけ、このように訳される、まあ、意味が取られる非常に意味の幅が多義的な言葉なのでございます。ですからこの言葉を慰めというただ一義、一つの意味だけに訳してしまうということには多少問題があるのですが、しかし今日この4節から7節の中でですね、慰めという言葉が9回使われています。9回です。この9回を全部文脈によって訳し分けるということは、その人々にとってもですね、受け取り方が違うので大変難しいことでありまして、また私たちが読んでいる私たちもこの9個の慰めという言葉の使い方、背景を探っていくというのは大変言語学的には困難が生じるということです。まあ、よくうつ状態の人を励ましてはいけませんというこういうようなことを聞いたことがあるかもしれません。でもこれパウロの時代だったらですね、いや励ましているんじゃなくて私は慰めているんです、こういうふうにですね、意味がこう逆転して使われる、こういうこともある。ですからこのちょっと誤解も生じる可能性があるというのが、今日私たちが取り組もうとしているこの慰めという言葉です。パウロはこの箇所において先ほども言いましたが、9回も慰めと訳される言葉を使って私たちに慰めについて考えるように進めています。しかし使徒パウロはなんでこの慰めという一見というか、ちょっと聞いた感じ地味な言葉を伝えようとしているのでしょうか。今生きている私たちはよくこう思うのではないでしょうか。今私は病気で体が非常に辛くて苦しんでいる、慰めの言葉も結構だけど、それよりはいい病院を紹介してくれたり、買い物や家事をちょっとでもいいから手伝ってほしい、あるいは今借金に追われて困っている、慰めなんかで借金は解決しないよと、ああ誰かお金を肩代わりしてくれる人か低金利で融資してくれる人はいないかなと、こういうふうに考えます。これは確かに私たちの現実的な考えでありましょう。私たちは生きている中でそもそも慰めにそんなに期待をしていないのではないでしょうか。慰めということよりはより現実的な解決ということに期待をしていないでしょうか。パウロが慰めについてのこの思い考えを共有したいと筆を取った宛先のコリント教会、コリント教会の人々はまさにそのような状態にあったのです。ですから使徒パウロは9回も慰めという言葉を使ってそこに伴う苦しみ、救い、希望、この関係 形性から導き出される真理、真理を受け取ってほしいと、このコリントの信徒への手紙第2を書いたわけです。ではちょっと順によって4節から見てまいりましょう。4節前半で、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくれるのでとあります。このことは使徒パウロが実際に経験したことでした。使徒パウロは宣教旅行の間に数えきれないほどの困難、苦難の中に立たされました。しかしその苦難の中でも神はパウロを見捨てることがない、なかったわけです。いや、それどころかかえって使徒パウロに対して深い慰めを与えてくださったのです。この困難、苦難の中に一人立たされるパウロは死を覚悟しました。この弱い、本当に弱い、まあ、自分でパウロは私は弱いものですって言ってますから本当に弱いなと思うんですけども、呼びかけて、人間パウロに神は呼びかけて励まして慰めてくださったという事実があるわけです。ですからパウロはこの4節の後半では、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができますと、自分の経験からですね、述べることができているのです。この慰めは神、すなわちイエス・キリストの父なる神からいただくものであるということは、この神からいただくものでない慰め、この神からいただくものでない慰めは、苦難の中にある人々を慰めることはできないということを告げています。この神からいただくこの慰めは、その慰めを受けた人から、他の苦しみの中にある人、受け継ぐことができる、この慰めは受け渡すことができるということです。私たちが慰めについて考えるときに、この基本的なことをスタートとして考えていきたいと思います。この基本的なことを忘れていないでしょうか、私たちは。続く5節では、キリストの苦しみが満ち溢れているのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからですとあります。ではキリストの慰めとは一体、キリストの苦しみとは何でありましょうか。今から2000年ほど前に、パレスチナ地方のイスラエル、まあ、ユダヤの国、都エルサレムの城外にあるゴルゴダという丘にて、一人の男が十字架刑になって死んだことを皆さんは知っておられると思います。その男の名前も育ちも、私たちは新約聖書の福音書の記述から知ることができます。神の独り子としてこの世に使わされて、乙女マリアの体内からお生まれになりました主イエスは、十字架の上で苦しまれました。それどころか、十字架におかかりになる前に、ゲッセマネというところにある園で、主イエスはひどく恐れてもだえ始めました。主イエスは自分のお父さんである父なる神に対して、アバ、お父ちゃん、お父ちゃん、お父ちゃんは何でもおできになるお方です、この杯を私から取り除いてください、でも私の願いではなく、お父ちゃんのお心にかないますようにと、苦しみから救い出してほしいとお父ちゃんに願い祈ったのです。しかし結果はどうでしょう。十字架の上で苦しみの中に死なれました。それは何のためだったでしょうか。イエス様を救い出すことをなさらなかったお父ちゃんに対する呪いの言葉でしょうか、当てつけの言葉でしょうか。そうではありません。私たちの罪の身代わりとして死んでくださることを、主イエスは苦しみの中で受け入れてくださったからです。ヨハネによる福音書はこの現実をこう表現しています。ヨハネによる福音書19章30節、十字架の場面です。成し遂げられたと言い、頭を垂れて、頭を垂れて息を引き取られた。成し遂げられた。 完成した、終わったという意味です。私たちはイエス・キリストの十字架での死がなくして神を神として賛美をしない、そして苦難の中においても必ず声をかけてくださるイエス・キリストの父なる神様に向けて、いつもいつも日々背を向けて生活していた、生活している、このような罪が許されることがないわけです。ですからキリストの苦しみが満ち溢れているということは、十字架での主イエスの苦しみが私たちの罪を許すために満ち溢れているということです。私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。このことは私たちの罪のために十字架の上で死に渡された主イエスが復活してくださったということです。復活とは人間の究極的な、そして最大限である苦難、すなわち死です。私たちが終わりだと思っているもの、死です。この死に人間としてただ一人、神の御子主イエスは打ち勝ったということです。新約聖書が2000年の間にわたって私たちに、そして世に証言してきたことは、死に打ち勝った神の一人子イエス・キリストへの信仰により、私たちは死に打ち勝つことができる。死に打ち勝った神の一人子イエス・キリストへの信仰により、私たちは死に打ち勝つことができるのだ。そしてたとえ一回限りの肉体の死を迎えたとしても、主イエスが復活されたのと同じようにして、私たちは体を伴って復活して神と共に永遠に生きる、そのようなものへと変えられるのです。この歴史史上最大限の慰め、ここでは神様からの呼びかけ、励ましといった方がいいかもしれません。この慰めによって私たちは慰め、励まされて、この世における人生を、さまざまな困難の中においても私たちに常に呼びかけてくださる神様と共によちよち歩きで歩んでいくことができるのです。さて6章6節前半で、私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになりますとあります。苦しみの中に立たされた当事者が私たちであったとするならば、私たちの苦しみはあなた方にとっては慰めであり、さらには救いになる。関係が逆転しています。これは一体どういうことなのでしょうか。これは4節と関係しています。私たちの苦しみに対して神が絶えず呼びかけてくださるのです。神は絶えず慰めてくださるのです。ですから私たちが受け取った神からいただくこの慰めを、あなた方に手渡しで伝えることができるということなのです。ですから使徒パウロが苦しみの中で神より与えられた慰めは、他のキリスト者の共同体、すなわち教会の中において、苦しみの中にある人々への慰めの言葉として、実際に神の力を伴って働くのだということです。それはパウロにおいて神の慰めが与えられ、そのことにより神の力が絶望的で死を覚悟したパウロを再び立たせて、今こうしてキリストにある兄弟姉妹に向けて愛を込めて2通目の手紙を書いているという、この事実がそのことを示しています。ですからこの慰めは罪による死へと向かうもの、すなわち我々、これを救い出し生き返らせる力あるイエス・キリストの復活の力なのです。ですからここでパウロはキリストから離れ滅びゆこうとしているコリントの教会の魂に向けて、また信仰を与えられているにもかかわらず、再び罪の中にただ中にいてもがいている私たち罪深き者に対して、この十字架の主イエス・キリストの 復活の力、この神の慰めを受け取りなさいと勧めているのです。私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。使徒パウロの願いと確信、これはキリストにおける共同体、すなわち現在の教会といわれるものに向いています。現在、今ここにある本田記念教会に向いているのです。パウロはここで自分同様に一緒に苦しんでくれ、パウロは一緒に苦しんでくれ、そんなことを考えたり言っているわけではありません。そうではなくて、私たちがこのキリストの体、今も生きていらっしゃるキリストの体としてのこの教会に結ばれるときに、慰めを共有することができる。今苦しみのただ中にあるものの苦しみをも、この共同体、この教会は、本田記念教会は受け止めることができるということを書いているのです。この共同体では苦しみは慰めへと変えられるのだということを言っているのです。それは主イエスが十字架での苦しみを3日目の墓からの復活によって、そこに連なる、そして従う私たちの復活、主イエスの復活と私たちの復活は結びついています。ですから、墓からの復活によって、そこに連なう従う私たちの復活と永遠の命へと、主イエスがこの苦しみをもってつなげてくださったからです。しかし、キリストの体につながっていないものはどうなるでしょうか。キリストの体に連なっていないものはどうなるでしょうか。そのことについてはパウロはここでは記していません。しかし、信仰を与えてくださるのも神の働きなのです。それは聖霊の働きであると聖書は記しております。その信仰によって私たちは罪を許されて生きることができるのです。慰めの中に生きることができるのです。不安や恐怖を超えた、私たちが持っている不安や恐怖をはるかに超えた神の慰めの力が、私たちの命と体の隅々にまで及ぶからです。最後に7節でパウロは希望を語ります。パウロは困難な状態にありますこのコリントの教会の人々に、困難を抱いている人の中に希望をパウロは抱いているのです。あなた方について、私たちが抱いている希望は消えることは揺るぎません。私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜなら、あなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。パウロの希望もパウロ自身から生み出されたものではありません。もしそうであったら、それは独りよがりであり、何の根拠も確信もない絵空はことにしか過ぎないのです。しかし、では、このパウロの希望、パウロが持っているこの希望はどこから来るのでしょうか。この希望は慰めの先にある希望です。この希望は慰めの先にある、そして先に見える希望なのです。私たちがキリストに結ばれる、キリストの体としてのこの教会共同体に結ばれている限り、私たちは苦難の中においても慰めが与えられ、その慰めは共同体の中で共有できる力として実際に働きます。その先には不安も恐れもない、神と共に住む希望が与えられます。そして、この神から与えられる希望は、私たちがこの世で生きている数十年の人生の中に働くのです。そして、今ここにいる私たちの人生をさらに豊かなものへと変えてくださり、また支えてくださる神の力の現れなのです。今ここに、この教会に働き続ける神の聖霊の力なのです。この神から与えられる希望は、慰めを求める人々に、慰めを求める私たち一人一人に対して特に力を持って働きます。 神によって与えられた希望をこの共同体の中で共有することによって、どんなに私たちが慰められて励まされるでしょうか。それは人間の力ではどうしようもない困難の中にある人々が希望を持つまでに変えられたという事実に共に立つ、事実に共に立つということだからです。慰めなんていらない。人間が自ら考え出した慰めの言葉は時としてそうでしょう。しかし神から与えられている真の慰めはとても現実的で、私たちを救いへと導く力を持ったものです。絵空事ではありません。なぜなら神がこの世で一番愛した自分の息子に対して十字架の死をお与えになったのです。しかし人々は、そして我々はこの事実につまずいてしまいます。ですから愛の神なのになぜそのような残酷なことを行ったのか、そんな神は私たちの神ではない、こうして神を否定する発言にこの世の中は今も包まれています。コリントの教会も同じ状況でした。使徒パウロはなぜこの慰めのことをこの手紙の冒頭で、このコリントの第二の手紙の冒頭のいきなり最初に9回も慰めという言葉を使って述べ伝えようとした、その理由は、コリント教会の人々は他の慰め、違う慰めを受け入れようとしていたのです。もっとはっきり申しましょう、本田記念教会の人々は他の慰め、違う慰めを受け入れようとしていたからです。こうすると私たちのことだということがよくわかると思います。もう少し正確に言ってみましょう。神から与えられる慰めを、慰めだけは受け取りたいが、そこについてくるあの出来事は受け取りたくない。そのことはすなわち十字架の言葉です。十字架の言葉はパウロがコリントの人々に宛てて書いた前の手紙、第一の手紙で強調されていることでもあります。有名な箇所にコリントの信徒への手紙第一一章18節、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。この十字架の言葉を受け入れるという、このことは十字架で死んで復活された神の御子、主イエス・キリストの苦しみとよみがえりの両方を信じる、そしてそこに参与する、私たちが参与するということです。父なる神が愛する息子を死へと向かわせたのは、息子と同じように愛される私たち人間の罪のために、神の息子である主イエスに人としての苦しみと死を十字架でお与えになったのです。私たち罪深いものを救うためなのです。私たちが罪のために迎える死、この死を打ち破るための発歩として、十字架上で神の御子イエス・キリストは見るも聞くもおぞましいような苦しみの中で死なれたのです。このことこそが父なる神の愛の計画であるという事実を受け入れる、事実を受け入れることを拒否しようとコリントの教会の人々は思い始めていたのです。いや、一度は主イエスを主として告白し、水による洗礼を受けて主の体と血とに預かる信仰を持った共同体の中から、もうすでにそういう違う慰め、違う福音に走った人は数多くコリントにいたのです。このことは決して当時のコリント教会の歴史的史実ということだけでなく、先ほどから申していますように、今ここに連なる私たちのことを指しているのです。私たちは違う慰めの言葉を求めていませんか？違う慰めの言葉を用いようとしていませんか？このことはキリスト教の信仰をまだ持っていない方々の問題ではなく、キリスト教の信仰を与えられている今日の私たちに、この違う慰めの言葉が聞こえているということが問題なのです。違う慰めの言葉を用いるようになりますと、コリントの教会の人々と同様に、 私たちは私たちの知識を誇ろう、私たちの経験を誇ろう、私たちは土の器、そんなものではなく到底ない、私たちこそが神になれる金の卵なのだ。すでに十字架の出来事は歴史的に起こったじゃないか。だとしたら私たちはもうすでに救われているんでしょ。じゃあそこにこだわらなくても良いではないか。他の福音でもいいじゃないか。他の慰めではいいではないか。こうしてコリントの教会の人々の中でも、現在の世界中の私たちの教会の中でも、違う慰めは語られようとしているのです。しかし使徒パウロは諦めないのです。本当の慰めをコリントの人々に伝えようとしています。それはあなた方の慰めと救いになるから、このことを確信しているからです。コリントの人々が一人でも多く、現在のこの世にある教会の人が、教会に連なる人が一人でも多く、キリストの福音の力によって救われることを願い、そうなると信じているからです。コリントの人々に滅びてほしくはないのです。今いる私たちに滅びてほしくはないのです。パウロが確信を持つこのこと自体が主の十字架の意味であるということです。ですからパウロはいかなる困難な状況の中でも諦めずに、主から与えられたことに、この慰めを語り続けることができるのです。そして私たちもパウロと同じようにこのことが行うことができるのです。なぜならばイエス・キリストがご自身の命と引き換えに証しして、明らかにしてくださったことによる神からの真の慰めの先には希望があるからです。その希望とは、あなた方が苦しみを共にしてくれているように慰めをも共にしていると私たちは知っている、このことに基づいています。あなた方兄弟姉妹はパウロの苦しみをも共に味わい苦しんでくれた。パウロが主から慰められた、そのことがあなた方に伝わり、その慰めが実際にコリントのあなた方からさらに世界中へと伝えられて、私パウロが慰められているということです。さて今日ここに集っている私たちは、主イエスの十字架によって罪を許されて、共に救われて、共に励まし合う真の誠の兄弟姉妹となり、復活の主と共に私たちも復活するということを信じていますか？信じているならば、その信仰は固いですか？私たちは違った慰めを求めていませんか？十字架の主イエスが与えるこの慰めの言葉を超える慰めの言葉はこの世には存在しません。もしこのことが信仰を持っていながらも信じられないとするならば、今ここで私たちの罪のために十字架の主イエスを与えてくださった神様に対して、信仰を与えられながら神様の方を向いていない、日々与えられる神様からの慰め呼びかけに応えていない、そのような私たちの罪を告白して悔い改めましょう。そして信仰をまだ持っていない方は、私たちに真の慰めの言葉を与え、真の慰めの力を与えてくださるのは、十字架で死んで3日目に復活なさったこのナザレのイエスは、疑うことなき神の一人子であり、私たちの誠の救い主であり、私たちのこれからの人生を守り導き慰め励ます唯一のお方であるということを告白することができますように。この世の始めから終わりまで私たちの上に働かれる聖霊の力によって、主イエスは、イエスは主である、イエスは主である、私たちの人生の唯一の慰め主であると今ここで受け入れて告白することができますように、今日集っているものすべてと心を合わせ祈りを神に捧げましょう。祈ります。私たちの創造主なる御神、主イエスの父なる御神、私たちに命を日々お与えくださる聖霊なる御神、その偉大なお名前が永遠に褒めたたえられますように。あなたから信仰を与えてくださり、水のバプテスマを通し、そして日々の聖霊点を通し、 あなたとこんなにも近く過ごしてきたと思っていたのに、私たちの顔はあなたの御顔を見上げることを避け、自らの顔を地に伏せて違った慰めの言葉を受け入れようとしていました。この罪をどうぞあなたが私たちの罪のために十字架へと送り、苦しみの中で死なれ復活されたあなたの最愛の息子、御子であられる主イエス・キリストの供え物によりどうぞ許してください。私たちは何も備えるものがありませんが、あなたからいただいたあなたへの信仰をあなたの前にお捧げします。罪を置き私たちを救ってくださり、週末に私たちの命を永遠の命へと変えてくださることの先取りとして、私たちは水の中で十字架で死なれた主イエスと同じように古き自分と共に心で自ら起き上がるときに、主から復活されたように私たちも復活の命へと連なるものへと主が変えてくださいました。この大いなる恵みに感謝いたします。このことを日々の聖餐の中で主イエスの十字架と復活に結ばれている私たちの命を思い起こして記念し感謝することを与えてくださり感謝いたします。どうぞ聖餐を通して私たちの弱き信仰も主イエスの復活の力を信じ強めさせてください。さまざまな弱さを抱えるものことをあなたが片時も見捨ていない、そして愛し慰めてくださることを信じます。私たちもあなたから与えられたようにキリストの体である教会を愛して励まし合うことができますようにどうぞお導きください。まだ信仰が与えられていないものを、主イエスを主として告白していないものに、あなたの大きな愛の力を聖霊を通して示してください。今日ここで本当の慰め主が十字架での死からよみがえった復活の主イエスキリストであるということを受け入れることができるよう導いてください。ここにいる者と同じく主の体である教会を愛することができますように、特に苦しみの中にいる者に主イエスの真の誠の慰めが豊かに豊かに与えられますように、この祈りをここに集うすべての者の祈りと合わせて私たちの救い主であり慰め主である主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。